スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、アイドルオタクの片桐です。よろしくお願いいたします
よろしくお願いします。
はい、
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
もしもし、
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません、
ただいま電話が大変混み合っております。
繋がってなかった。
それ入りますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やっぱわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もしもし、あ、切り取るやん、切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないんやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。突然ですけれど、片桐さん、
はいはい、
前回のオープニングで、
はい、
私左右の髪の毛の伸びる速度が違うっていう話をしたのを覚えてらっしゃいますか？
覚えてます、覚えてます。
多分私毎日右向いて寝る
から、あ、その話もですよ、
ね、そうそうそう、左向いて寝れば右の髪の毛こう伸びる速さ遅いのを是正できるんじゃないかって言ってた問題です。その後なんか何名かの方にコメントをいただいて、なんか結果を教えてくださいとか
聞いてもらったってこと。
そうです、そうです、
聞いてくださって、はいはい、
なんかどうだったか教えてくださいって、ま、言われて、なので一応ご報告
じゃあ
結論から申し上げますと、
はいはい、
無理でした、無理でしたっていうか、私、うんうん、これも昔からなんですけど、めちゃくちゃ寝つきが早いんですよ。
お、素晴らしいですね。本当に
催眠術のなんか動画とかあるじゃないですか、うん、もう本当に3、2、1みたいなピュンって、うん、はいはい、感じで、もう覚えてないんですよ本当に。
あ、でもすごいですね。いやいや、いいことですよ。
徐々に眠くなって寝るとかっていうんじゃなくて、本当にもうふって寝てるんです。だからなんかね、その左向いて寝ようって思って左向いて寝たこととか、夜中に目が覚めたらなんか違う方向いてたから、よし左向こうって思ったこととかあるはあるんです。
はいはいはい、
あるけど、まあその後また瞬間的に落ちてるわけですよね、毎回。
はいはい、
で朝目が覚めるとだいたい下向いてるんです。私一回あれなんか撮ってみようかな、録画とかで。
まあみんな寝返りとか打ちますからね
本当なんかぐるぐるいろんなぐるぐるして寝てるんだと、
う
ん、
多分そうですよ、皆さん多分そうだと思います。
ですよね、うん、だから片桐さんに見習って、切ってもらう時のセリフを固定化しようかなと。左側の方を右側よりも1センチ、うん、多く切ってくださいとか、まあ、必ず固定セリフを言う、
まあたまにに
しようかなって、うん、そんな風に思っている今日この頃でございます。
ああ、まあまあすぐその解決したいならそっちの方がいいかもしれないですね。
そうかもしれないです。はい。ということで、今日も最後までよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いします。
びっくり体験。
マジか。
今回もびっくりをお題に応募いただいた川柳からご紹介いたします。
はい、はい、お願いします。
血圧計測定不能と言われても、血圧計測定不能と言われても、
うん、
読み人は梅屋えのきだけさんです。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ご本人にこれの意味を
聞いちゃったんですね。
はい、伺いました。
はいはい、
血圧が低すぎて測定不能だったんですって。
そんなんあるんですかね。
低すぎて測定不能って相当ですよね。
そう。
だって測定しに行ってらっしゃるんですもんね。多分ね、これ健康診断とかに
行かれての話。自分の中かと思ってたんですけど、割と軽く測れるやつでは ちょっと。あんまり低いともしかしたら反応しないのかも。さすがに医療機器のその病院とかのやつは
そうかな、
ね、さすがに不能ってはならないんじゃないですかね。
まあ、
そう多分俺はそう思ってましたけど。
あ、そうかもしれない。
どうでしょうね、わかんないですけど。
また聞いてみよう。ということで、今日は健康に関するびっくり体験でございます。
はいはい、
まず先に
はいはい、
お伝えしておきますと、はい、私めちゃめちゃ健康なんですね。
あ、でも素晴らしいと思いますよ。
めちゃめちゃ健康でございます。なんですけど、今日のこのこっからするお話は、はい、私が本来めちゃめちゃ健康だっていうことを知らないと、この人めっちゃ不健康なんじゃないかって思われるびっくり体験なんです。まず1個目は、だいぶ前のことですけれど、その当時お仕事をしていたお仕事先のところにですね、
はい、
マッサージ師さんが来る、定期的にっていうのがあったんです。はいはい、保険が効くマッサージ師さん、なので安くできる、なんかその頃はなんかそれが珍しくって、でなんか休憩室みたいなところがあって、そこに枠がこうあって、そこに申し込みをしておくと、マッサージを受けることができるとかって時間が決まってて、
いいですね
っていうのだったんですね。
はいはい。
で、せっかくだからと思って行ってみたんです。
はいはい。
で、行ってみたらですね、あれどのくらいの分数だったのかな、15分とかそんな長い時間じゃないんですよ。その枠が30分だったかな、15分だったかなっていう、こう枠なんですけど、
はい、
なんかなんて言うんでしょうね、こうマッサージをしながら気性を発せられるんです。マッサージ師さんが。
マジか。
で、私はそういう方なのかなって思って、いや静かにマッサージしてほしいわって思ってたんですけど、うーとか、なんか、あーみたいな感じで声をいや静かにやってくださいって心の中で思いつつ、マッサージを受けてたんです。しばらくその気性を発したそのマッサージ師さんが、肩というか肩甲骨ですかね、肩甲骨の脇のところがあまりに硬すぎて、気性を発したらしいです。で、指が一つも入らないっておっしゃられて、
マジか。
指が入りませんって。いや、あなた相当肩凝ってるでしょって聞かれたんですけど、そんな凝ってないですって。こんな感じで自覚症状ないんですかって。でこれ今のうちにほぐしとかないとって、もうだいぶ前の話ですよ、ほぐしとかないと大変なことになります。なんか手が上がらなくなるとか、いろんなことが起こります。で今も上がってるんですけどね、今も全然なんともないんですけど、でもそんな風に言われて、
まあお疲れやったんですよ ね、 多分ね。
びっくりしたのは私ではなく、どちらかというとそのマッサージ師さんの方がびっくりされたんですけど、こんな人はいませんぐらいに言われて、で定期的にちゃんとほぐした方がいいですよって言われました。ただ
大事ですからね、本当。
ただね、実は熱が出ちゃったんです、私その後。
マジか。
なので二度と行かなかった
です、慣れてくのが多分大事なんでしょうけど。
まあね、でもその方が来られる日になると、なんかちょっとコソコソってこう隠れて、いないふりなんかしたりして、今行くとなんて言われるんでしょうね。今なんてもなかったりするのかな、
どうでしょうね。それこそストレッチとかいろんなことで あと自分でマッサージしたりとかでも改善はされていくとは思うんですけど、うん、その何もしないよりは全然
いいかもしれないですね。じゃあちょっとチャレンジしてみようかな、うん、今度。
はいはい、ぜひぜひ、
はい、それもそれは1個目なんですよ。で、はい、もう1つはさらに遡りまして、
はい、
もっと前の話なんですけど、学生の頃の話で、はいはい、まあ、私の学生の頃なのでだいぶ前なんですけど、その当時ですね、その当時、まあ、アルバイトできるだけ条件のいいアルバイトを、
はいはい、
あのしたいって思って、はい、まあ、私あの家出少女ですだから、
はいはい、
まあ、その話はまたおいおいって、ここですると長くなるのでびっくり大言では言えないので、
はいはい、
まあ、おいおいとして時給のいいアルバイトをしたいと思い、
はい
はい、その当時は百貨店の、まあ、何々百貨店ってつくような大手 の、はい、あの百貨店の紳士服コーナーの、あの店員さんのアルバイトが女性のアルバイトとしてはすごく時給が高かったんです。
あ、はいはい、
で、まあ、某有名なブランド の、 あのメーカーさんのところのアルバイトを募集してたので、そこによしよしよし行こうと思って、はい、で応募したんです、
はい、
で応募したら一応面接とかこう受けてちょうどこうちゃんと通過してったんですよ、
はいはい、
でおよしよしと思って、で最後に健康診断を受けなきゃいけなくて、ではいはい、健康診断を受けました。もう健康診断の結果を出すだけっていうのだったんです、
はいはい、
そしたらなんとお断りが来ましたよ。えなんでと思って、えだってちゃんとクリアしてきたよね私って思ったんですけど、
うん、
あの健康診断の結果で申し訳ございませんお受けすることができませんって来たんです、
うん、
で、
はいはい、
えって何の結果だったんだろうなって思ったら、
うん、
血液の組成がおかしい。
マジか。
で、何ですかそれって思って、
うん、
で、まあ、ちゃんと調べた方がいいって言われ、
うん、
あのいろいろ調べたんですよ。
はいはい、
なかなか分からなくって、それが、
うんうん、
何のこっちゃっていうのが分からなくって、血液の問題だから、
うん、
血液の組成の問題だからそれも、でよく分からない
んです。あんまりピンとこないんです
よね。ピンとこないですよね。どうしますよ私の、 あの血緑かもしれません。
なんかその何なのかが全然わかんない。
わかんないですよね。でも
病院とかで聞いたらすぐわかったりするもんじゃないんですか。
あんまりねよくわかんないんですそれも。
マジか。
ちゃんと調べてもらったんですけど、ちゃんと調べてもらったんですが、あんまりそれの原因っていうのがよくわからなくって、
うん、
でも結局病気ではないっていうことはわかんない、うん、なんか変なんだけど、うん、でなんか変なんだけど病気ではないっていうことは一応わかったんですね、うん、それを調べるときにいろんなの調べるわけですよ血液だから、
うん、
で特にあの心臓の、
うん、
何ですか心臓の影とか、
はいはい、
動脈とかなんかそういうのも調べたらそこでも引っかかったんです、
うんうんうん、
それもいっぱい調べられて、
うんうん、
でも結局何でもなかったんですよ。珍しいらしいです。
マジか。
でその心臓もなんかよくわかりません。よくわかり医学的なことはよくわかりませんけど、なんか人と形が違ったりするのが影になって見えるとかっていう、こう映すと影になって見えるとか、
うんうん、
そういうことらしくって、
うん、
だから一般的に言うちょっと病的な感じの影に見えちゃったりするんだけど病気じゃないっていうのが、うん、
形とかが違う
みた
いな。そう、まあまあまあ、
いろいろ調べ
ない。珍しいですね。
そうで、いろいろ調べないとわからないじゃないですか。その後社会人になってからもそういうことが毎回あると毎回調べないといけないでしょ、
うん、
なのでもうねずっと同じところで健康診断することに。
ああ、もう知ってるからってことですね。あっちが。
そうそうそう、
うん、
これとはなんかこういうちょっと変な人だっていうのが分かってる。
もう多分むちゃ珍しいと思うんですけどね。北斗の拳、
はい、
でサウザーっていうのがいるんですよね、
はい、
それ
北斗の拳の中の
サウザーっていう、
はい、
キャラクターは心臓が逆なんですよ。だからまあ北斗の拳、
はいはい、
北斗の拳なの、飛行っていうツボをついて相手を倒すんですけど、
うん、
違うもんで苦戦するっていう話があるんですけど、
うん
うん、そういう人もいらっしゃいますからね。
そうなんです。そうなんですよ、うん。だからまあいいような悪いようなそこね結局いいことはないのかな。いいことはないか
もしれない。まあ、悪くもないでしょうけど、そういう時にちょっと大変ですね。
あ、そうそうそうそうなんです。
うん。
そんな感じになってございます。
まあまあ今健康であるならば、
はい、
あの良かったですよ。
まあそうですね。あの献血は一度も ってしたことがないんですけど。
俺も注射苦手なもんで単純に痛いですしね。
まあね、
し怖いし。
マジか。
そのそう、それが嫌だもんで行ったことないです。
私も行ったことがないです。なんです、あの、まあ、そんなことで、
はいはい、
珍しい、あの、蘇生をしているらしく、珍しい心臓をしているらしいんですけど、あの、別に怪獣とか妖怪とかじゃありませんので、普通の人間 の、 あの健康びっくり体験でございました、
はい、
まあまあ、
すごい話でした、
はい、皆様、あの、健康で長生きしましょう、
はい、そうですね、
はい。
日常の不条理に
でっけん、
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今日のお便り早速ご紹介いたします。ラジオネーム、これで、あの、何と読みするんでしょうね、あの、アルファベットでね、 SUN さんなので、サン
サンじゃないかなと思うんですけど、
サンさんですかね、サンさんSUN のサンさんからのお便りです。私は電車通勤女子です。私の最寄り駅は電車の始発駅です。片道1時間弱なので座りたいのですが、最近隣に同じおじさんが座ってくることが多く、同じおじさん、よく同じ人が座ってくるということですね、きっとね。そのおじさんが必ず寝ますある時は首をかくかく、ある時は手が足に触れるかどうかのギリギリのところでだらっとしてそのまま寝る本当に憂鬱ですが、そのおじさんのせいで立つのもどうかと思います。わざとではなさそうで本当に寝ているようです。肩を揺らしてみたり、咳払いをしてみたり、その瞬間は戻るのですが、またすぐ同じ状況になります、う
ん、はいはい、
鉄拳先生は男の方ですが、こういうのどう思われますかそして面白い対処方法があれば教えてください
面白い
対処方法って、鉄拳先生いつしかのアドバイスに面白さを期待されるようになってるかもしれませんけど
いいですね、サンさんのお便りを面白いなと思います。
どうしましょう。
はい、その前にですね、ちょっとだけいいですか、
はい、
あの、
はいはい、
さっき、あの、健康の話をおっしゃってたんですけど、
はい、
今収録中2回、
はい、
ゲップが出ちゃいました
一応、
ただ、あの、もし気づいた方で、あ、こいつって思ってる方がいらっしゃったら、もうここで謝罪しておきますそう、ずっと気になってて、ただ、これで、ね、あ、すいません、ゲップ出ましたってテイク2でやっても自然の会話の流れがまともに話しなきゃいけないぐらいあるからね、あのだからテイク2は出せなかったの。
あ、なるほどね、うん、
だから、はい、まあ、そ、すいませんでした。
ああ
はい、じゃあ、あの、サンさんのお便りですね、
はい、
サンさんは多分心優しい方だと思うんですけど、人によっては全然いますよ、世の中、隣に座られて、まあ、男、うん、まあ、まあ、俺でもいいですよ、俺が座ってて、うん、ちょっと眠くなってカクンって、あの、肩にその、うん、頭が触れたりさ、うん、キモーいって言って去っていく人とかも多分世の中にはいるから、どうしようかって考えてる時点で全然いい人だと思うんですけど、その上でね、あの、面白い解決法お願いしますとお便りもくださって本当にありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
そう、俺が思うにですね、あの、偶然毎回同じお方が座られるというのは、
うん、
偶然じゃないと思いますそんなわけない多分、まあ、そういうとこの優しさも雰囲気とかも含めて多分魅力的だと思ってらっしゃるから、つい引き寄せられる風に、
ね、
座ってもう、
そうですよね、
座ってるんだと、ね、お気に入りなんだと思いますけど、
う
ん、
悪意とかそういうことじゃなくってね、きっとね、分からない、分からないですけど、
まあまあ、
でも、あの、
魅力的に感じてつい座ってしまう。
この人の隣に座りたいっていうのがどっかに、
そうです、ね、そうです、もうそんなわけがないから、ただもし本当におじさんに何の気もなく偶然だったら、うん、もうそれはディスティニーだから、あの、仲良くするのもありかなって思います。
まあ、
じゃあ、まあ、解決法
は、
はい、すごい優しい、
うん、
相手も傷つけず、
うん、
で、あの、そのせいで立ち上がるのもどうかなっておっしゃってた、だから、まあ、座りたいんですよね、
まあ、まあまあ、
あの、お便りであったように、それもあるし、
ね、相手も
傷つけないようにというところで、
うん
うん、心を傷つけないために、あの、体を傷つけてしまおうということで
どういう意味
あの
どういうこと、
ま、ちょっと漫画名を出してしまうと、
はい、
北斗の拳という作品があります、はいはいはい、先ほどもさっきちょっと喋ったんですけど、はい、まあ、あの文明が排他した世界で、
うん、
なんですかね、電気器具とかがない世の中になってしまって、
はいはい、
その世界で戦っていくみたいな、まあ、少年漫画なんですけど、
はい、
その敗退した世界だもんで、力でもん、あの食料を奪ったりとか、その悪いやつらが出てくるわけですよね、
うんうん、
でそのヒャッハーってもう荒くれたちがエイコさん、なんとなくイメージは多分分かってらっしゃいます。
分かります、は
い、その
キャラクターのイメージは分かります。
そう、荒くれたちが本当に、はい、あの分かりやすく荒くれで、バギーを乗り回しコスチュームとかもその荒々しさを表現してるんですかね、あのもうトゲトゲなんですよ、
うん、
あの肩パッドとかでトゲトゲの肩パッドとかをあの肩にはめてるみたいな。だからまあそれを見習いまして、
はい、
あのトゲトゲの肩パッドをですね、
はい、
あの両肩につけていただき、はい、まあ両肩はあのもう片方の人も傷つけてしまうんですけど、おじさんがその
そのおじさん
の触れてこようとするとそのトゲが刺さる仕組みにすれば多分おじさんも強制されていくのでは、強制って人を人とも思わないみたいな話ですけど、じゃないかなって俺は思います。
なる
ほど。ただそれもちょっと躊躇されるならば、
うん、
まあ座りたいとはおっしゃったんですけど、どちらを天秤にかけて、うん、その憂鬱な時を過ごすか、立つという行為だけの憂鬱に変えるか、
あ、
その何ですかね、精神的なやつからその、
うん、
あの、まあ、立つのも精神的に辛いかもしれないですけど、単純ですもんね、立って辛いっていう、
まあね、まあね、
そのそっちにシフトする場合の解決法なら、
うんうん、
隣に座ってらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
でちょっと時間が経ったら妖怪の気配を感じるってあの独り言をつぶやいてくださいでそのまま子供たちが危ないって言って別の車両に移っていただければ、おじさんもその心傷つくことなくあの妖怪ハンターなんだなって、あの退治しに行ったんだなっていう
なるほど、
あの
なるほど、
ね、そう、あの
なるほどなるほど、おじさんに向けてじゃなくって、ま、妖怪の気配を感じるのは
隣
の
車両とか感じて、あの飛び出していったっていう、その
なるほど、
倒しに
そういうことですね。
それもそれで一回試してみてもらっても、試してもらっても あんまそんな悪目立ちしなくていいです、あのおじさんだけに聞こえるようにしていただければ。
分かった。でもあ、いいかもしれない。
そう、
そしたらその次の日から隣に座らなくなるかもしれない、うん、
どうでしょうね、
分からないけど
もしかしたら追ってくるかもしれないですけどねあのその相棒になる的なストーリーで、
あ、なるほど、
そういうのに憧れて
憧れて、うん、後ろからついてくるみたいな、隣の車両までついてくるみたいな、
その、ね、おじさんも日常退屈な日常をさらばして妖怪ハンターの道へ進みたいかもしれないですからね、何の話って感じなんですけどまあそう、その2つ、その別の車両にさりげなくかな、まあ理由をつけてそういうあの去っていくパターンか、あのおじさんをだんだん強制していくパターンか、
あ、
まあ、
ま
あ、肩パッドじゃなくてもあの電気柵みたいなやつとか、 なんか応用した何か自分も食らうかもしれないですけど、
いくつかありますよね、なんかね、電気、
そうそうそう、
ブーブークッション、
なんかまあちょっとパチッとするような何かあったの、おもちゃ程度の、
あ、なるほど、
でなその人にはまあ気づかれないように、うん、なんか隣に寝てし触れてしまうとそのバチッとするみたいな、
あ、いいかもしれない、
でだんだんちょっとあんまりそういうことをしなくなるそういうことを、まあおじさんももうわざとじゃないんでしょうけど、体がその覚えていくっていう、
なるほど、うん、
そんな感じでどうでしょうか今回は
なんか試してみてほしい
まあまあまあ、まあね、まあ、あの今言ったやつでもそれを元にした応用は多分考えられると思いますので、ぜひぜひ
と、
あの試していただいて、
思いました、
そうです、
意外顔を他のものに変えるとかね、
いろいろ
妖怪を他のものに変えると
か、ね、そうです、そうです、サンさんに任せていただいてね、うん、
なるほどなるほどなるほど、
ぜひどちらかのパターンを試してみてください、
ぜひ、そしてまたあの効果を
、はい、
教えていただけると嬉しいなって、
はい、ぜひぜひ、
はい、思います、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、よろしくお願いします。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで、荼毘に付されて灰となれ
をお聞きください。旅に付されて灰となれでした。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム沖縄大好きかっこ男ですさんからのお便りです。
はい。
先日初めて渋谷に行きました。あら、沖縄大好きなので渋谷に行ったんですね初めての都会は驚きばかりでしたが、トイレが広くて綺麗なことに驚きです。
あ、そうなんですね、
なのですが、表示のマークがおしゃれすぎて分かりづらく、間違えて女性用トイレに入ってしまいましたすみません間違えましたと大きな声で謝り、すぐ出ようとしましたが、入り口もよく分からず、どちらに出ていいのか分からなくなってしまい、うろうろしてしまいました。ものすごく恥ずかしかったです。
どんまい辛いですね。そうなんですね、
分かります。
えいこさんは関東にお住まいなので、
あ、
分かると。
ありますあります。
そんな感じなんですね。
まれにね、
なんか渋谷の地域 の、 あの トイレが、うん、そういう時がある。
渋谷だけとは限らないけれど、でも、うん、超スタイリッシュなそのビルのお手洗いとかはあります、うん、そういうの。本当にな、何、うん、何のマークなのか本当わからない。
なんか施設によってあ、おしゃれなとことかは俺も見たことある
す、ね、
ありますけど。
確かにあります、うん、あります。なんか本当に妙にスタイリッシュなお手洗いとか、
まあ、
何のためみたいなのが、まあ、よくわからない、
ね、トイレからっていう、そのやりますよね、よくトイレから綺麗にしていくみたいな、
はい、
一番こだわるべきとこみたいなとこもありますけど、
いろいろびっくり。お手洗いの壁が、うん、なんていうんですか、よく高層ビルで足の下までガラスであるじゃないですか。ガラスっていうか、
わかりますわかります。
下までって、ま、床は違いますよさすがに。でも下まで全部ガラスっていう壁がガラスって、お手洗いのその壁がガラスっていう、
うんうん、おしゃれですね
でもいや、ここにそれいらないよねっていうところにガラ
スいいと思うんですけど全然、
まあね、
そう
みたいなのがあったりとか、うん、高所恐怖症の人どうするんだろうみたいな、いろいろ考え
て、まあ、その辺はちょっと
そう、ありますありますあります。
まあまあまあ
まあ、あります。でもあら、なんかそういうのもあったりとかして、だからほら、お手洗いってやっぱり子供とかお年寄りとか、
うん、
ね、外国の方とかいろんな方が使われる ところだから、まあまあまあ、なんかそのスタイリッシュなのもいいけど、
うん、そ俺もいいけどとは思うけど、分かりやすさですよね。
そ
こは省かない、省かずにっていう。
そう。なんかそんなところはちょっと気になることは確かにありますね。なんか行き過ぎじゃないって思うこともあったりしますけど、そんな感じ。
そこのバランスですよね。
だったりね、うん、本当そうです
よね。もう一目でマークで分かるようにするとか、うん、そのマークがおしゃれすぎて分からないようじゃダメだっていう。だからそう分かりやすくはまあ、
まあね、
作ってはもらいたいものですね。
本当本当そう思います。まあ、でも時々そういうこうちょっとね、日常じゃない非日常みたいなところに行くのはそれはそれで面白いですよね。
まあ後悔してらっしゃると思うんですけど、沖縄大好きさんは。
まあね、確かにね。
自分で行くのはいいですけど望んでないですから。
確かに。
まあまあでも
たまにはなんか、
まあ、まあまあそのスパイスとして、まあ、
そうそう、
まあまあまあまあまあまあ切り替えてこれからちょっとそういうとこもあるかもしれないっていうのを今回経験したので、まあちょっと気をつけて、
はい、そうですね、またちょっと面白がっていただいて、なんかまたいろんな出会いがあったらぜひお便りいただければと思います。
はい、
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どんまいどんまいどんまい。今日のね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません。
まあ、住んでしまったものはしょうがないけど、でもなんであの時ああいう対応をしたのかな、なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな。
はい、わかります。
わかりますというより、なんでああしたのかって聞いてるんだけど、
なんでなんでって言われても、あの時はあれが精一杯、説明なんて無理や。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは、従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは数谷英子と片桐隆さん。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。そして川柳は引き続きびっくりのお題と、12月に合わせてクリスマスのお題で応募をお待ちしております。それでは次回をお楽しみに。